こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日はもちこさんからお便りいただきましたので、ちょっとそちらをね、読んでいければと思います。
はい、
秋野さん、武藤さん、こんにちは。30代女性です。私は外国籍のパートナーと交際して数年になりますが、母親に猛烈に反対されています。母親は彼に会ったことはありますが、彼が中華圏出身であることや、結婚前に体の関係を持ったことが気に入らない様子です。これまで彼の人柄を知ってもらうよう努力してきましたが、その度にヒステリックな言葉、親をないがしろにするのか、養育費を返せなど、ヒステリックな言葉ばかり返されてとても傷ついてきたので、今は母の心の問題と捉えて距離を置いています。日本では恋愛や結婚は親に認めてもらわなければならないという価値観がある気がして、それができない私に原因があるのかと自分を責めてしまうこともあります。あなたのためを思って言っているという言葉が一番苦手です。母を変えることは難しいですが、自分の人生を自分で決めることは決して自分勝手なことではないと思います。親世代の特に女性たちがもっと様々な価値観に触れて、母親であっても自由に生きていこうということに気づける社会になったらいいと思います。取り留めなく恐縮ですが、アキさん、武藤さんに発信していただくことで、同じように悩んでる方に、悩んでる方の気づきにつながったら嬉しいですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あとね、ちなみに好きな回は、フェミニズム関連の話、自分では気づかなかった価値観に触れられて面白いです。これからも楽しみにしていますといただいてます。
嬉しい。ありがとうございます。
ね、本当ですね。いやー、なんかパッと聞きの印象いかがですか、あきちゃん。
そうですね、なんかでも単純にこうご自身の状態を悩んでご相談っていう形ではなくて、うんうん、最後に今同じように悩んでいる方の気づきにつながったら嬉しいですって締めてくださってるあたりが、なんか本当にこのお人柄が出ていて、
うん、
なんか素敵な方だなっていう印象をね、受けましたね。
本当ですよね。でもちこさん、今は母の心の問題と捉えて距離を置いていますっていう、もうなんていうんですかね、課題の分離が終わっている状態なのでね、
うん
うん、なんかあとはもうだってしょうがないですもんね。お母様のこととかお母様の考え方はもう変えられないもんね。
そうだよね。やっぱ自分が通ってきた道とか自分が知ってる範囲内がきっと女性の幸せって思ってらっしゃると思うから、う
ん、本当にね。
ね、
だってお母様も多分誰かにそういう風に言われてきたんでしょうね。
うんうん、
なんか結婚前にそうやって、関係を持っちゃダメだよとか、あなたのためを思って言ってるのよっていうのをお母様もきっとご経験されたんでしょうね。
ね、そのお母様の言うあなたのためを思って言っているっていうのは本当に嘘じゃないと思うし、
本当そうなんでしょうね。本当にそう思ってるんだと思う。
本当にそう思ってると思う。だから逆に他人だったら許せると思うんだよね、こういう事情も。
いやー、そうかもね。
ね、娘だからこそやっぱり伝えたくなっちゃう部分なんだろうなってちょっと想像します。
ちなみになんですが、あきちゃんが、そっか、結婚の挨拶来たと思ったら、おーみたいになったらどうするとかあったりします？
それは、私が親として？
親として。
親として。子供が連れてきたパートナーさんがってこと？
うん。
いやー、でもやっぱりさ、これも、ついつい価値観を受け継いでしまっているなって思うんだけど、
うん、
私の親はあなたが選んだ人だったらどんな人でもいいと思うよって言ってくれたから、
うん、
いいか悪いか分かんないけど、私はそういう目線で子供たちのパートナーを見てしまうと思うんだよね。
そうですね。
まあでもね、あまりにもさ、なんだろうな、わかんないけど、
うん、
お会いした見た目じゃ何もわかんないけどさ、
うん、
なんかあまりにも一緒にいて娘とか息子が不幸そうだったらちょっと口出しはしちゃうかもしれないな。
そうね、なんか明らかなモラハラとかさ、
うんうん、そうそうそう、
ちかさんの場合はもちろん違うと思うんですけど、
うんうん、
え、ねえ、あんたいつもそうやってビクビクしてんの、あの人の前でみたいなのはもしあったらね、あった場合は言っちゃうかもね、うん、
ねえ、まあ、それはさっき言ったあくまでもその二人の関係性とか、
うんうん、
あの依存性とかそういった部分だと思うけど、このもちこさんの場合はやっぱその背景だもんね。
そう、そうね、だからまた全然違うよね、
うん、
私でも背景でもう自分の身内の話で、しかも私がお母さん側のことをやったことがあるので懺悔してもいいですか、ここで。
はいはい。
うちの妹がですね、30歳年上の方とご結婚されてるんですね。
初めて聞いた。
そうなんです。でも
そうなんだ、うん、
それはそれは私も母も猛反対もちろん私も母も、ま、いや、あなたが選んだ人ならばというつもりでしたよ。
はいはい、
もちろんその用意はあった。
うん、
で持ち物としても持っている。
うん、
で他の人に発動してあげたこともある。
うん、
だけど妹のその彼にはやっぱり最初はちょっと一旦考えようかってなっちゃいましたね。
まあすいません、私もね、その30歳年上ということだけ聞いて反応してしまったので。
うん、そう、もちろん、うん
うんうん、
その人のお人柄もね、ある、うん、あるからな、ね、そんなことを本当に言うべきじゃないし、なんか別にさ、妹がどんな経験しようか、それは妹の経験であって、誰からも奪えないものだからさ、
うん、
私がなんか言うべきじゃないというのも、もちろん分かった上で、それも言ったよ、それも言った、妹に。分かってる。私が悪い。私が口を出している。うん、だがしかしみたいな話は散々した
うん、うん、
ちょっと考えてみてくれ。あとね、やっぱりね、ちょっとどうしてもすごく年上な男性とのお付き合いって、どうしても私グルーミングとかそういうことを考えちゃうので、
うーん、
もちろん彼女は成人していて、成人した彼女がした自己決定ですから、それをグルーミングされてるんじゃないのっていう風に、彼女をなんだろうな、半人前みたいって思うこと、それ自体が彼女を半人前として扱ってしまうことになるんじゃないかっていう危惧ももちろん持ってましたよ。
はいはい。
持った上で、それでもちょっと考えずにはいられなかったっていうのはあります。
そうだね。
そ
う。でも、それでさ、まあやっぱりね、あの家族として、うん、あの、言いたくなってしまう気持ちすっごいわかるんだけど、
うん、
もしその時に妹さんが、うん、じゃあお姉ちゃんとお母さんがそう言うんだったらやめるわっていう選択を取った時、
うん、
どう思います？
本当そうですよねなんかさ、それさ、人の人生壊してさ、その後さ、眠れるかお前は
まあ結局ね、そこまで考えると、
そうそう、でも言わせてくれみたいなのはあったよね、うん、やっぱり。
そうね、うんうん、
危惧はしてるからなっていいよ、別に何でもいっぱい失敗失敗って、これ妹の話だから言いますよ、もちこさんの話じゃなくてね、
うんうん、
何でもいっぱい失敗したらいいからな、いいんだけど危惧はしてるぞ、
うん、そうね、まあ心配っていう意味でね、それは愛情ある相手に対してはさ、
そうね、
ありますよ。
まあたださ、本当になんでしょうね、それってやっぱり失礼じゃないですか、
うん、相手に対して、
あの妹に対して、相手は、うん、相手は他人だから、まあいいとしてごめんなさいね
いやそうだね、うんうん、
うん、妹のさ決定はさ、なんていうの、見込みが甘いんじゃないのみたいな、嫌な上司じゃんなんかね、これあなたのプロジェクト、これ進めといて、これあなたが一人で進めるプロジェクトだからねって渡したものさ、でこれ成果物ですって持ってきた時にさ、うん、これはダメだと思うみたいなさ、
はいはい、嫌な上司よね、
嫌な上司
場面変えるとね、そういうふうに思うけどさ。
本当に。でもそう、だから私も、すねに傷があるものとして、もちこさんのこのお便りは、染み入りましたね。
ああ、そうね。
こう、で、あとさ、これ後半に書かれてた、母親世代がもっと、自由な感覚を、手にしてくれたら嬉しいなって、自由に生きていいと思うことに気づける社会になったらいいなっていうのはすごく思います、やっぱり。
うんうん、そうだね。
これさ、母親世代だけじゃなくて同世代でも思うんだよね。
うん、わかるわかる。
そう、なんかいいのよ、母親として献身的だったり、あと妻としてすごく献身的っていうのはその人が選んでることなんだけど、自己決定って何回でも言うし、自己決定とか思想ってその人だけのものじゃないから、
うん、
その時代のその場所で生まれてるものだから、でプラスその個人が組み合わさってるものだから、なんか全部が全部自分の決定で責任は負わなくちゃいけないし、責任は発生するかもしれないが、なんかだからといってなんか全部まるっとかぶんなきゃいけないとかっていうことでもないとは思うんですよね。そうそう、なんか間違えてもいいしね、間違えなくてもいいしさ、
うんうん、
だからなんだろうな、そんなにやらんでもみたいな、だって相手も成人した男性ですしとかっていうのも思っちゃうしね。
そうだね。
あきちゃんどうですか、その辺、そのあたりは。まあ、あきちゃんはね、この番組の中でも何回も言ってくれてるけど、自分のことを優先してっていう話はしてくれてるもんね。
だからやっぱり自己決定に、なんだろう、自己決定できてる人って相手の決定も受け入れられる度量が広がりやすいんじゃないかなっていうのは私は思っていて、
確かにそうかも。
そこに対して、なんだろう、自分の自己決定がやっぱどれくらい大変かとか、そこに対する責任とかを分かっているからこそ、相手の決定もね、こう、尊敬できる部分に入ってくると思うので、だからそれこそなんか分かんないよ、分かんないけど、お母様世代ってさ、自己決定が本当に、まあ、武藤の言う本当に自己決定ができているのかってやっぱり分からない時代背景があると思うので、
私たちもそうだしね。
そうだね。
なんか雰囲気で結婚して子供作ったけどみたいなことだってあるしさ。
ああ、そう
だね。雰囲気で結婚してなくて子供も産んでないけどってことだってあるよ。
まあそもそもさ、結婚に対してどこまでその、なんだろう、
自己決定力、入ってるかとかね、ある。
ね、雰囲気重視にする人ももちろんいると思うから、ね、そこはその分野それぞれだと思うんだけど、なんかだからこそね、こうなんだろう、心配プラスやっぱりお嬢様の自己決定に対してやっぱりちょっと口を出したくなっちゃう部分もあるのかなって少しね、思いました。
本当にそうですよね。あとまあ、日本では恋愛や結婚は親に認めてもらわなければいけないという価値観がある気がして、それができない私に原因があるのかと思って自分を責めてしまうこともありますが、と書いてありますけど、これもね、なんか、どうですか？親に、まあ、あきちゃんの場合はね、そうじゃなかったっていう、もう例が出てるけど、親に認めてもらえなかったら結婚しないとか、親に認めてもらえなかったから辞めるっていうのをやっちゃってるとさ、自分で決めることができなくなるよね。
本当にそうなんだよね。
うん。
なんか、もちろんそれはでも承知の上で、ブライダル業界に長くいる身で言わせていただくと、やっぱりまだまだ日本は家同士のつながりだなって思う場面はやっぱりあって、
そりゃそうだよ、ブライダルにいない私でもそう思うもん
そうよね。
でそもそもがさ、まあ、ヨーロッパももちろんそうですけど、女は物資として、交換の条件としてね、差し出されてたものだからね。そりゃそうですよ
ね。だからこう破談になってしまう場合とか、っていうのは大体ご本人たちの問題ももちろんあると思うけど、やっぱりお家全体を巻き込んでのこうご事情だったりすることが意外に多いんですよね。
それはすごくすごくいいドラマになりそうです
そうですよね、
いい話。
だから それこそね、まだ言ってしまいますけど、やっぱ恋愛は2人のもので結婚は家族のものみたいなのが、うん、まだまだまかり通ってしまっている部分はある気がします。
そうですね、面倒です ね、
ね、だからね、事実婚っていうのがね、今選択肢として増えてる部分もあるんじゃないかなって、
う
ん、
そうだと思う。
はい、
そうですよね。なんかとりあえず今回に関してはもちこさんがね、今はあの精神衛生もなんか良さそうな、なんていうんですか、すごいすっきりとしたお便りの文面でだったので、それがね、私たちにとってはすごく良かったですよね。
はい、
はい、というところで今日はこの辺にしておきましょうか。
はい、でも応援してます。
応援してます。お便りありがとうございました。この番組では皆様からのご質問やご相談、お便りをお待ちしてます。宛先やリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。